社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、というわけで始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで配信も9月に入りまして、9月といえば防災の日、防災対策、皆さんいかがですでしょうか。
そうですね、
はい、
ね、
防災の日って昔からありましたっけ。
ありましたよ。
あ、そうですか。なんかあんまり意識したことなかったけど、最近ね、災害っぽいこと多いじゃないですか。
多いっすよ。
この夏もね、何度も大雨が降ってましたけど、
うん、そうそうそう、
はい、
もうね、
気をつけたいっすよね。
うん、本当にこうね、困っちゃいますよね。
困っちゃい
ますよねって言ってるだけじゃダメなんです、
うん、ね。まあそんな中、まあ、あれですね、ちょうどそんな、
そうなん
ちょうどいい相談が来た。ちょうどいいって言っちゃったらあれですけども、
はいはい、タイミング的にね、
タイミング的に取り扱いやすい
テーマが届
かれたので非常にありがとうございますですけれども、はい、それをご紹介させていただいてご回答いただこうと思います。はい、まじゃあ今日の相談こちらです。商工会議所の案内で BCP という言葉を知りました。これだけ災害が増えていると、緊急事態発生時にどうやって企業活動を維持するかを事前に考えておくのは非常に大切だと思います。ただ社員数10名ちょっと、ほぼ家族経営と言ってもいい我が社で、どこまでのことを考えておけば良いのかがよく分かりません。商工会議所のガイドを見ても言っていることは分かるのですが、具体的なイメージが持てていません。我が社ではどこまで整備すればいいでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
BCP って確かに聞きますね、最近。
そうでしょ、なんかね、
聞くようになりましたね。
はい、そうなんです。はい、だいぶ前、まあね、もう大企業さんとかだとね、もう当然、はい、あれです。もう何年も前から、この、いつぐらいからですかね。やっぱり、あれかな、東日本大震災があった後ぐらいからなんですかね。
も
しか
すると。そうかもですよ、ね。
わかんないですけどね。ちょっとそこは曖昧ですけど。
本当になんか経済がストップしちゃいましたもんね。
うん、
あの時って。うん、だからそうならないようにですよね。BCP、ビジネスコンティ、コミ、コンティニューイティープラン。ビジネスコンティニューイティープランっていうんですかね、これね。
そうですね、
はい、
その
略 BCP、はい、
そうなんですよ。事業継続、事業継続計画ね。
事業継続計画、ちょっと漢字にするとより難しく感じちゃいます、
ね、ビジネスコンティニティープラン、
うん、英語もちょっと難しかったですね、単語が ね、
そうですね、
BCP、 そうなんですね、はい、ちょっとどう考えていたらいいでしょうか。う
ね、だからやっぱりあれですね、さすがですね、こういう、ね、ことに気を、うん、かけていらっしゃってということは非常に大事だと思いますしね。
はいはい、
まあ確かにそういう意味で言うと、割と、まあ今も申しましたように、
うん、
傾向としてはというか、まあ実態としても大企業さんはもちろん全てね、作成していらっしゃると思いますし、はいはい、まあ割とそういう研修があったりとかというところの内容とかをね、ちらっと見ても、まあ、割とそういう、うんうん、ところの担当者さんだったりとか、大企業さんの、まあ大きな企業さんですよね、組織がいくつもあるような会社さん向けにやってるところが、まあメインなのかなみたいな感じはしますので、まああとは、そういう会社さんが、まあ例えば下請け、まあこの会社さんもわかりませんけど、下請けとかやっていらっしゃる場合だと、はい、ご発注いただく先さんがそういうプランを立ててる中でこんなことをやってくださいねとか、うんうんうん、そういうやり取りはあるケースはあると思うんですけど、
なるほどね、
はい、うん、でも確かにそのね、10名ぐらいの企業さんでね、どこまで当てはめればいいのかっていうのは、まあ本当に確かにお相談はその通りかなというふうに思うところはありますので、まあ、まあ、そういう意味で言うと、なんか本当にこうマニュアルがたくさんあったりとかしますので、はい、そういうものをご確認いただいて、まあ、ここは自社関係ないなっていうことはもう全部スパスパって飛ばしてっていただいて、うんうん、それで組み立てていくということでも全然構わないとは思うんですね。
はいはい、
うん、そういう意味で言うと、
うん、
で、 やっぱりそのそうですよね。だから今もトーマス言いましたけど、はい、ね、東日本大震災の時、まあ、我々首都圏にいますからね、首都圏ですと、うんうんうん、まあ、あれが一番直近で言うとね、まあ、それ以外にもいろんな災害はあったりとかしますけど、はい、全体での非常に大きな影響というとね、まあ、それとあとコロナもありましたけどね。
あ、確かにコロナの時とか、コロナ、ね、大きかったですね、
はい、ありましたけど、まあね、ちょっとコロナとまた震災とかは違いますけど、うん、本当にその、まあ、そのような時にどうしてたかなとか、もっとこんなことしたらよかったな、うんうんうん、みたいなところを多分その振り返って、
はいはい、
まあ、それで、明文化しておくとか活動を整理しておくっていうのは、うんうん、まあ、一番分かりやすいところになるんじゃないかなというふうには思いますよね、うんうんうん、まあ、ただまあそれぞれいずれにしてもコロナはちょっと特殊すぎましたしね、東日本の時は、はい、少しもうね、だいぶ時間も経ってますので、
そうですね、
今の状況と違うよっていうことで、うん、まあ、それでも参考にならないのかもしれないなとは思いますので、うんうんうん、ですけど、まあ、やはりその小規模の企業さんでいくと、まあ、やっぱりまずはその、社員さんだったりとか、事業に携わっていただいている方々のこう、はい、安否の確認だったりとか、連絡を取れるか取れないのかとかいうところを一番どう確認していくのかっていうことはね、やっぱり一番大事だと思いますので、
はい、
そこは担当者というか連絡先をもとにかくきちんと把握をいただく、
うん、
で、まあ、それもその連絡の取り方的なものをね、携帯だけなのか、どうするのかみたいなところはちょっと確認しておいた方がいいのかもしれないなとは思います、
ね、その確か
に、うん、で、まあ、社員さんの間であるならばもちろん携帯の連絡もありますし、あとはよくね、まあ、この時期になると、
はい、
何でしたっけ、電話が通じなくなった場合になんか伝言ダイヤルみたいな、
あ、ありますね、
ね、ああいうのも周知しておいて、うん、必ずそれで連絡しましょうみたいなところをこう明確にしておくということがやっぱり一番スタートになるんじゃないかなというふうには思いますよね、うんうん、
なるほどね。
で、まあ、それで連絡先整理するイコール、まあ、まあ、それぞれね、今事業をしていく上での担当の方がいらっしゃると思うので、はい、まあ、担当を決めていったりとか、まあ、さっき申し上げたように、うん、そのどんなことが起きるかなっていうことをとにかくこう想定をいただいて、
うんうんうん、
きちんとこういうことが起きるんじゃないかなみたいなことを考えておくっていうのが、まあ、そんな難しいことではないと思うんですよね、その小規模の企業さんであるならば、はい、割とこうなんていうんですかね、比喩的に申し上げると、まあ、手の届く中で完結する部分があると思うので、
なるほどね、
まあ、そこをちゃんと整理をしておくっていうところがポイントになるんじゃないかなと思います。うんうんうん、まあ、大企業さんとかだと、それがもう本当に多岐にわたるので、はい、結構ややこしくなってくる部分もあるので、うんうん、ちゃんとこうしましょうとか、そういう研修を作りましょうとか、はい、フォーマットが決まってて、うんうん、やりましょうみたいなことになってるんだと思うんですけど、
うんうん、
とは思いますので。うん、
なるほどね。
で、あとはあれですよね、まあ、やっぱり大事なのは、まあ、何が必要なのとかどうなっちゃうのみたいなところはもちろんちゃんと事前に整理をしておいて、はい、準備するべきものは準備をしておくっていうことは必要です、うん、何よりもやっぱりまあ、それは社長だけが考えていてももちろん仕方がないので、
うん、
社員さんにきちんと共有をするというところだと思うんですね、
うん、
そこをとにかく小企業さんだと意識をしといていただくということが大事なのかなと思いますので、はい、
うんうんうん、なるほどね。逆に動きやすいんですね、こういう小規模の方がこういう BCP を考えるときに。
そうですね、それは
想定もしやすいでしょうし、
思います、はい、
うん、それを、まあ、組織全体で共有できるような形でみんなで考えておく、想定しておくみたいなことが大事ってことですかね、はい。
で、一方でその今おっしゃったように関わる方が少ないので想定しやすいというのはありますけれども、うん、
はい、
逆に本当にその何かその、まあ、重要な役割を果たしていらっしゃる方がちょっとお怪我を、ね、なってしまったりとかいう場合には、うんうん、どうするんだっていうことはね、
うん、
その方の代わりを誰がやるんですかとか、
あ、なるほどね、そういうのも
決めてたらいいな。そこは考えておかないといけないと思うんですよね、うんうんうん、まあ、大企業さんとかだとそれを、まあ、人というよりも組織で対応してると思うので、うん、
はい、
一連の流れとかはもちろん決まっていて、うんうんうん、どういうことをやればいいのかっていうのは、まあね、その 100% 同じにはできなくても他の方が対応するみたいなこともあると思うんですけど、はいはい、 なかなか小規模の企業さんですとね、うん、あの人いなくなっちゃったっていうのはあると思うので、
確かに。
うん、だから、まあ、その辺はまあ、BCP というか、本当に業務の標準化だったりとか、うん、他の方がね、でもやれるように共有をしていくとかっていうのは、それはそれで小規模企業なりに大事なことになるのかなと思います。
なるほどね。小規模事業であるからこそ、なんか業務が属人化してたりとかってこともありそうですもんね、はい、想像の範囲ですけど、
属人化してると思います、間違いなく。それは、はい、で属人化してる中で頑張っていただいているので、うんうん、うまく回ってるということも絶対あると思うので、まあそこはまあそういう意味で言うと、その属人化している中での弊害というのも、うん、発生していく可能性もありますのでね、うん、だから BCP ということの視点じゃなくて、そういうものをよりその共有化していき、まあ、属人化していて、その人が非常に頑張ってもらってるんだけど、うんうんうん、ちょっとね、疲れすぎてるかなというような場合もあるかもしれないので、あるいは疲れてきちゃってる場合もあるかもしれないので、まあ、BCP を作ることによって、その、どこに切り口を入れればいいのかというのが分かり、そこがもっと、その方も、過度な負担なくできるようにするっていうのは、別の意味で大事なことなのかなと思いますので。
そういうことですね。
そうなんです。で、あとはだから、それをみんなでやっていく中で、みんなで支えていきましょうとかっていう雰囲気を作っていくというのが、小規模企業だと大事かなと思いますし、あとはやっぱりその、まあ、これは共有ということではないと思いますけれども、はい、その社長さんのお仕事として、うん、まあ、そうは言っても、その通常のね、どこまでの災害になってしまうかとかいうのはありますけれども、うんうんうん、本当にこう通常の事業活動が一定期間、はい、ちょっとストップしてしまったときに、うんうん、うちの会社どうするんだとか、どうやっていけるのみたいなところの、まあ、特に資金面の手当とか、うんうん、なんかその辺のところは
確かに
考えておかないと、
そういうことか、
いけなくなりますよね。まあ、あまりにこうね、資金繰りに余裕がなさすぎたりとかするっていうのはね、まあ、もちろんその金融機関さんとかね、
はい、
融資はしていただけるかもしれません。うんうん、まあ、それこそコロナみたいな話になれば、もうそういう制度が出来上がって、
うんうん、そうですね。
まあ、ただそれまでの間にはやっぱり一定の期間はかかってしまうと思いますので、まあ、
はい、
じゃあ来月の給料をどうするんだみたいな話とかっていうのは、まずね、うんうん、そこまでさすがに、その、逼迫するような会社さんの資金繰り状況っていうのは、あまり考えづらいとは思いますけれども、その辺のことはちょっと考えておく必要はあるんじゃないかなとは思います。
なるほどね。
じゃないと慌ててしまいます
ね。いや、慌てますね。確かに。
そうそうそう。
ね、
で、あとは、まあ、その、社長さんと役員さんがどういうあれになってるか分かりませんけど、まあ、それを社長が考えて、はい、まあ、変な話ですけど、うん、それを本当に社長に何かあった場合にどうするのかということで、まあ、本当に、親しい、そのナンバー2の方だったりとか、うん、あるいは家族的に経営していらっしゃるんでしたら、まあ、ご親族の方で、その事業経営に携わっていらっしゃる方に、まあ、こんなことをやって、とりあえずは急場はしのげるよみたいなことは伝えておかないと、
確かにね、
自分に何かあるということも考えられますので、はい。
はあ、いや、本当、いつ何時何が起こるか分かんないですからね。
そうなんですよね。
本当にいかに準備しておくかが大事ってことですね。
はい、その辺を準備しましょうというので、まあ、最初にね、トマスさん言ったように、はい、まあ、割と聞くようになってきたっていうのは、そういうところかなと思いますので、
まあ、せっかく、まあ、9月防災の日をがあったばっかりなので、ちょっとちょうど、ね、まあ、こういうのを考えるタイミングとしてはいいタイミングですよね、
うん、
きっと。
そう思います。
これを逃すと多分また1年間考えないと思うので、
忙しくなりますからね。
ぜひ今日のこのダメポ聞いて動いてみていただいたらいいんじゃないでしょうか。
はい、はい、と思います。
ぜひかつ行動してみてください。
はい、はい、
ぜひですね、実際やってみましたよとか、なんかそういう報告もいただけると非常に励みになりますので、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちらにぜひですね、友達追加をしていただいて、岡本先生に話しかけてください。メッセージをボンボン送ってみてください。はい、お待ちしております。
はい、
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、 まあ、この放送はね、今8月かな、で収録してるわけで、まあ、先日ですね、最低賃金が、
まあ、
10月以降のですね、まあ、今年度、2026年の最低賃金がこうなりますというような、発表がありましたので、また上がるということで、東京は今のところ1226円、時給、
そうですね、
なるというふうに言われておりますので、まあ、ご存知の方多いかもしれませんけれども、時給制の方だったりとか、まあ、あるいはね、ちょっといろんなご事情があって、今、最低賃金ぐらいなギリギリで、設定していらっしゃる方は、考えていただくことが必要なのかなと思いますので、
なるほど。
はい、割と大きなアップになりますので。
そうですよね。結構焦る。
焦り
ますよね、社長的には。
焦ります
よね。ね、ちょっと、会社の利益たくさん出るようなこともちょっと考えていかなきゃいけないですもんね。
やはりいろいろと考えていただいてね。
大変な最低賃金。まあ、労働者の皆さんにとっては嬉しいことですけどね。
そうですね。
というわけで、最低賃金に対応できるように、これからも上がっていくんですかね。
上がっていくと思います、もうしばらくは。
ね、ちょっと意識を改革していく必要がありそうですけれども、皆さん頑張っていきましょう。
はい、
というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
岡本先生が2ヶ月に一度ね、開催している人手不足を考える会というイベントがあるんですよね。
はい、今度ありますよ、
はい、ありますよね。9月は19日の金曜日、はい、夜20時から開催の予定になっておりますので、はい、こちら参加費無料でですね、みんなでこう人手不足についてちょっと考えるような時間になりますので、よろしければリスナーの皆様もふるってご参加ください。
はい、はい、
こちらも岡本先生の LINE 公式アカウントに登録いただくと案内が飛んでいきますので、そちらからお入りください。
はい、はい、お願いします。
皆様にお会いできるのお待ちしております。というわけで、はい、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第131回この辺で締めさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。